礼拝備えの賛美歌を、257番を着席のまま歌いたいと思います。
Thank you.
ただいまより2010年12月26日高端節第一主日礼拝を始めます。光を放って、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。詩編26番を歌います。神様、高端節第一主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌21、393番を歌います。 座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天地の造り主なる神よ、救い主イエス・キリストのご降誕をお祝いするクリスマスにより、教会歴では新しい一年が始まりました。この新しい出発にあたって、あなたの御前に集い、礼拝を捧げることができますことを感謝し、あなたを賛美いたします。どうか今私たちが捧げる祈りをお聞きください。生まれたばかりの幼子イエスが、貧しい馬小屋で家畜と一緒に会話桶に寝かされていたことを思います。またその生涯が愛を実践し、十字架へと導かれたことを思います。私たちが日々謙遜にされ、この世の闇を照らす一筋の光としてこの世に来てくださった主に従い、新しく生きる者として招かれていることを思い起こし、恵みを感謝いたします。本日は2010年最後の主日礼拝となります。この1年間の主のお導きに感謝いたします。この節目にあたり、行く年のさまざまな出来事を信仰と感謝のうちに思い起こし、さまざまな憂いはすべて主に委ね、来たる年への確かな希望へとつないでいくことができるようにしてください。そのために私たちが自らを静かに見つめることができる、その心の平安を与えてください。この一年間、未熟さと不完全さとのゆえに私たちが犯した罪を告白いたします。私たちが来年もキリストの復活の証人として、平和の使者としてあなたに従う人生に歩んでいけますように導いてください。新しい年も私たちに祝福を与えてください。この一年間、世界中の教会で礼拝が捧げられてきましたことを思い、その働きのために祈ります。今年も戦争や貧困、自然災害のために世界中の多くの国々で人々が苦しみの中にありました。その方々一人一人の上にあなたの慰めと励ましがありますように。また、来たる年も私たちが隣人に豊かに愛を伝えることができるようにしてください。主なる神よ、聖霊の導きによって私たちの耳を開き、心を整えて、あなたの御言葉を受け入れることができるようにしてください。今もこれからも、御言葉と聖霊とによって、私たちの教会を照らし、私たちの歩みを導き、祝福してください。私たちが互いに心を一つにし、理解し、協力し合うことができるように、私たちに謙遜な心を与えてください。本日、説教によって御言葉を取り継いでくださる遠藤雄二牧師を聖霊の力によってどうか強めてください。 地域の教会と高野原のために祈ります。奈良県伝道会日本キリスト教団大阪教区に連なる教会の上にあなたの恵みがありますように。高野原地域にお住まいの方々の上にあなたの励ましがありますように。本日行われる高野原教会の総年会の集まり青年会の礼拝を覚えて祈ります。集まりが主の守りのうちにありますように。また明日奈良少年院のクリスマス会が行われますが主の祝福のうちに、なりますように祈ります。大切な働きをなさっている方たちが喜びと希望を持って使命を果たすことができますように彼らを祝福してください。私たちの家族や隣人さまざまな悩み苦しみを抱えている方たちのために特にご病気の方ご高齢の方孤独のある中にある方のために祈ります。主よその方たちのために必要としている助けをお与えください。今日仕事やさまざまな妨げによってここに来ることができなかった方々のために祈ります。どうかあなたが共にいましてその方々に癒しと励ましと導きを与えてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌21258番を歌います。 ください。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書2ページ、マタイによる福音書第2章1節から12節までです。聖書朗読の後、心を込めてという題で遠藤雄二牧師を通して主の御言葉をいただきます。
イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て行った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちを、や立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダヤの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で、決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もう。と言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。ところが、ヘロデのところへ帰るな、と夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。
今日子供さんたちが何人かいますけども、サンタさんは来ましたか？今日は、クリスマス、まあ、心を込めて、まあ、てんてんてんということで、皆さんが、今年のクリスマス、何か、心を込めて、こんなことをした、あんなことをした、まあ、そんな、お話を、まあ、本当は皆さんに伺えればいいなと思いながら、お話を考えて、いました。この高野原教会の今年の、クリスマス、私にとってはとても、素敵な、クリスマスでした。と言いますのも、たくさんの人が心を込めて準備をしてくださったからです。全部は紹介できませんが、いくつか皆さんに紹介したいお話があります。アドベントが始まった時に、教会には外に電飾がつけられました。毎年青年たちが電飾を飾ってくれます。それから前に残っているアドベントクランツ、それから CS のプレゼント、愛参会の食事も本当に教会にはいろんな人たちが集まり、いろんな行事、いろんなことがある中で一人一人が心を込めて活動してくださいました。最初にその電飾の話です。電飾、まあ、だいたい5メートルぐらいある、そのライトがチカチカつくもんですけれども、中にですね、一部はつくんですけれども真ん中の部分がこうつかないと。でそれでもう捨てようかということで話をしてました。でたまたま私がみんながこう一生懸命やってるところにですね、仕事がまあ一段落ついたので青年たちがまあ捨てようか、もうこっちに置いてあるのをとってですね、いややってみたらいいんじゃないとかって、たまたまハンドパワーでつくかもしれないよとかって遊びながらしてたらですね、本当についたんです。全部ではありませんけれども一部 つきました。牧師がですね、一言やってみようかと言ったからにはですね、ここまで来たら最後までやるしかないと思って、全然うまくいかないんですけれども、なんとかこう、ハンドパワーは違うな。神様にお祈りしないととか思いながらやってたんですけれども、そうするとですね、私がやって他の人が集まってきて、まあ、いろんな知恵を出し合う中で、小さい電球を取り替えたらいいんじゃないかということで、もう死んでしまったと思っていた、もう一つ別になっていた電球のですね、一部小さいんですけれども、電球を取ってですね、それでつかない方の電球のものと交換する。とても小さい、だいたい 1.5 センチぐらいの小さいものですけれども、そうするとですね、不思議なことに電気がつくんですね。一つの電球を変えると、1メートルほどまだつかなかった部分がこうつく。じゃあ最後の一つもやってみようということで、4人ぐらいで集まってですね、こっちがついたつかないとかって言って、最終的にはですね、全部ついたんです。その時は、言葉が間違っているとは思いますけれども、復活したというふうに喜んでいたわけです。生き返る、復活するというのはちょっと違うとは思いますけれども、それぐらい、みんなで準備をする、まあ、楽しみと喜びが、ありました。また今年は、クリスマス、先週の礼拝の洗礼式、聖餐式、そして礼拝の後に、愛参会をしました。多分私が来てから、84名の人がですね、ここに、集まってですね、愛参をした。本当に多分一番、たくさん出会ったと思いますし、そしてこれもやはり、受洗者、まあ、新しい命が生まれたということの喜び、そして主イエスキリストの誕生のお祝い、これをみんなが心を込めて、まあ、準備をしてくださった、まあ、そのおかげで本当に、素晴らしい、食卓、私たちも最近各家族ですから3人とかですね、時に1人でご飯を食べることがありますけれども、84人がですね、一堂に会してご飯を食べる、これは本当に素晴らしい。特に子供たちにとっては多分一生、あ、なんか小さい頃にあんなたくさんの人と一緒にご飯を食べたなというのは多分一生涯思い出に残るのではないか。でもこれもやはり一人一人が心を込めて祈って、そして食事や様々な準備をしてくださったおかげだと思います。24日のイブ礼拝にも嬉しいことがありました。昨年30年ぶりに教会を訪れたという方が、今年もイブに来てくださいました。どうして来られたのかという話をしていると、はがきが届いて4人の名前が書いてあった。ですから4人の人と会いたいと思って来ました。ご存知のように、コーヒーアワーの時にですね、皆さんを巻き込んで、みんなでこうはがきに、こう名前を書いたわけです。中には洗礼を受ける準備をしている2人もですね、名前を書いていたわけです。嬉しかったのは、その4人の名前のうちの3名がイブ礼拝に来ていたので、その3人の人と、4人中の3人と会うことができて、その方とても喜んで帰られました。これもやはり多くの人が手分けしてですね、そこに名前を書いた、祈りを込めて、できたら1人でも多くの人がクリスマスに来てほしい、そんな思いが込められた。それが本当に実ったんだなと思いました。最後にもう一つだけ。CS の子供たちのプレゼント。いつもは幼少科の先生方に今お任せしています。今年はサンタさんからですね、手伝ってくれという命令が届きました。そして地下室でですね、一生懸命10人ぐらいが集まって、こんな素敵なバッグをですね、みんなで一生懸命せっせと、作ったわけです。本当にその準備なかなか大変でですね、この版元を作る、それから、その版がなかなかこうインキがうまく乗らなかったりしてですね、僕は最初上で仕事してたんですけども、先生歯ブラシありませんかって言われて、歯ブラシあったかもしれない、なかったかも。で、一生懸命探してですね、まあ、新品の歯ブラシだったんですけども、お客さん用の歯ブラシはとにかく、何をするのかなと、どうも濃く出すぎるということで、歯ブラシでこう、汚れ落とすということで、3人ぐらい台所でこう、一生懸命している姿。それから、地下室でですね、本当に、印刷一枚一枚を心込めて印刷する、その姿を見てですね、本当に、今年は心を込めて準備をした その成果か、CS の、劇、子供たちが今年は劇をしてくれました。本当に皆さんに見てほしいと思った、子供たち一人一人の生き生きとした、そんな、クリスマスを過ごすことができました。私にとって多分7年間で一番たくさんの人が、一人一人が心を込めて、今年のクリスマス、みんなで、協力しようという思いが現れていたのではないかと思います。少なくとも私にとっては、心がたくさんこもっていた。それを一緒にすることができた。またそれに参加し、またその心を込めたことを喜んでくれる人たちと出会うことができた。とてもいいクリスマスでありました。さて、そのクリスマスの中で私たちはプレゼント、今も紹介しましたけれども、サンタさんからのプレゼントを送る。今日読みました聖書は、そのクリスマスプレゼントを送る起源となったとされているところです。かつて東方のサン博士、今は占星術の学者たちとなっていますけれども、この学者たちと、それから悪名高いヘロデ大王が、この聖書の中には特に顕著に出てきます。マタイによる福音書がイエスの、主イエスの誕生を描き出すときに、この二人の人物を大きく描き出した。ここには一つの大きなメッセージ。主イエスキリストが私たちのために生まれたということ。それをマタイ流に一番わかりやすく描こうとしている。どうしてヘロデ大王と、そして占星術の学者たちなのか。その鍵は、実はマタイ全体の始まりと終わりにあります。今日の聖書の少し前のところに、23節から24節のところに、このような言葉があります。見よ、乙女が身ごもって男の子を、その名はインマヌエルと呼ばれる。インマヌエル、かつてエマニュエル坊やとか、そういう名前の、ダンスをする男の子がいましたけれども、インマヌエルという言葉、これは神は私たちと共に、いましたも、神は私たちと共におられるという、そういう、意味であります。マタイはわざわざインマヌエルという言葉を挙げて、その後に解説を加えています。この言葉は、このマタイの福音書の、マタイによる福音書の最後の締めくくりのところ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという言葉で、挟まれています。サンドイッチのように、初めに神が私たちと共におられるという言葉、そして最後には世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。マタイはこの聖書全体を通して、それでは神は誰と共にいたのか、我々と共におられる、我々って一体誰なのか。5章には、心の貧しい人は幸いである、悲しむ人は幸いであると、痛みを負っている人、悲しんでいる人、病の中にいる人、そういった人々と共に神はいましたも、神がその人たちと共にいるんだということを、マタイはこの福音書全体を通して描いています。その一番始まりのところに出てくるのが、占星術の学者たちとヘロデ大王です。ヘロデ大王はユダヤの王様、当時ユダヤ人の中では、知的にも政治的にもいろんな事柄を含めて最高の位にいた人です。しかしヘロデの役割は、主イエスキリストを認めることができなかった人、どれほど知的なものを持っていても、どれほど権力を持っていても、人々の中の最高の位を持っていたとしても、彼は心を込めて主を主と認めることができなかった。そのように描かれています。その反対に、占星術の学者たち、これは異邦人です。カルデア人というふうに呼ばれている文献もあります。カルデア人というのはバビロン、 ユダヤ人を捕囚に、取った、敵です。私たちは子供たちのページェントでも、私は博士をするということで奪い合いをしますけれども、ユダヤ人にとっては敵対していた人たち、自分たちを捕虜にした民、その子孫であったわけです。聖書の中には占星術に対して、良いとしているところもいくつかありますけれども、どちらかというと、呪われているとか、占星術を信じる者は愚かである、そのような文献の方がたくさん残っています。ですから、イエスが生まれた当時、占星術の学者が出てきたとき、この話を聞いていた人たち、見ていた人たちにとっては、ヘロデの王様、ユダヤの王と、そして占星術の学者、どう見てもユダヤの王の方がイエスを主と認める、その候補者であったわけです。ところが、マタイによる福音書は、ヘロデは彼を主と認めず、そしてその異邦人、嫌われていた、呪われていたとされた占星術の学者たちがイエスを主と認めた。彼らは十節にその星を見て喜びにあふれた。救い主のその星の通りに、救い主の家にたどり着いた。十節、家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。彼らが喜びを持ってそこに、旅の終着点としてそこに留まり、そしてマリアと共にいたイエスに、赤ちゃんです。赤ん坊の前に、王様の前にひれ伏すように彼らはひれ伏して、そして三つのプレゼントを捧げた。マタイによる福音書は、神様が語ろうとしている救い主、それはユダヤ人の救いの範囲をはるかに超えていたということ。主イエスご自身は生まれた時に異邦人からプレゼントをいただいて、そして祝福を受けた。神が私たちと共にいましたも、神が私たちと共にいるという、この救いの喜びは異邦人にも向けられているということが、マタイのこの誕生のところに描かれています。マタイの終わりには、すべての民を私の弟子としなさいという言葉があります。ですから、そこには、異邦人、罪人、辞める人、様々な人がその救いの対象となっている。そのことが、この聖書から示されている。そのことを私たちは読み取ることができるのであります。さて、クリスマスプレゼント。今年は、イブ礼拝を森田先生にしていただきましたので、例年よりほんの少しですけれども、妻と、子供のプレゼントを選ぶのに少し時間を取ることができました。クリスマスは慌ただしいんですけれども、ほんの少し、時間が、取れました。ある人は、プレゼントを選ぶことがもうストレスであるというふうに、書いています。皆さんもプレゼントを送ったもののですね、子供の顔がですね、あんまり嬉しそうじゃない。去年とあんまり変わらんな、とかですね。そういうことが、あるのではないかと思います。せっかく選んだプレゼントが、もし、例えば、そうですね。ある人は、その文献の中では、気に入らないから投げつけた、という、そういう表現をしています。うちの子は賢いですね。嬉しそうにもらってくれましたけれども、でも、もし皆さんが心を込めて一生懸命作ったものをですね、床に投げつけたりですね、すぐにゴミ箱に捨てられたらどうでしょう。とても、悲しいと思います。もう二度とプレゼントなんかするものかと多分私だったら、思うと思います。私たちはプレゼントを贈ることにどうしても心を奪われてしまいます。私もそうです。 なんとか今年は少しでも時間をとって、心を込めて、プレゼントを選ぼうとしていました。しかし今日の聖書の箇所はそれ以上のこと。実は私たちがこの聖書を読んで、黄金入庫を持つ役、ここに心を奪われます。しかしそのプレゼントが本当の聖書の中心なのでしょうか。ここに書かれている本当に大切なこと、それは実は私たちにプレゼントが贈られたということが書かれている。主イエスキリストが私たちに贈られた、それが中心であります。クリスマスが来るたびにどうでしょうか、私たちは自分が選ぶことには心を傾けます。しかし私たちがすでにいただいている贈り物、プレゼントにどれだけ心を留めているでしょう。どれだけ自分がすでにいただいているプレゼント、贈り物に心を砕いて、そしてその喜びを共にすることができているでしょうか。私自身も今回の準備をしていて、改めて黄金入庫を持つ役、博士たち、ヘロデ、いやいや、それよりももっともっと大切なこと、それは神様が罪人、異邦人、悲しむ人、やめる人、当時本当に苦しんでいた人たちに神様が救いを与えたい、本当にあなたたちも救われている、あなたたちも本当に神の子なんだという、そのことを伝えるために神様が一生懸命心を込めて、そして愛する我が子をこの地上に送られた。先ほどのプレゼントを、まあ、床に叩きつける話のように、もし私たちが神様から贈られた主イエスキリストを床に投げつけたり、主イエスキリストの言葉をゴミ箱に捨てたり、そんなことをしていると贈り主である神様はとても悲しまれます。ですから私たちは自分たちが受けたこの贈り物に感謝し、そしてその言葉一つ一つに心を込めて読んで、心を込めて聞いて、そしてその贈り物に感謝して、私たちもその喜びを分かち合おう。そこで初めてクリスマスプレゼントを私たちは選ぶ、捧げる。マタイによる福音書は、ヘロデや先生術の学者たち、そして贈り物をとてもきらびやかに見事に描いています。しかしその聖書全体には、乙女が身をもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、神が私たちと共におられる、それは私たち一人一人に神の子イエスキリストが本当に素晴らしいプレゼントとして私たちに贈られたということ。そしてそのプレゼントは今も私たちが心を込めて主を賛美するとき、神に祈りを捧げるとき、私たちが隣人にその贈り物を少しでも分け合おうとするときに今も働いているのです。神様が心を込めて私たちにくださったその主イエスキリストというプレゼント、それを私たちが大切に受け止め、そしてそこから隣人にその喜びを分かち合うものとなりたいのであります。お祈りします。神様、私たちはクリスマスの喜びを共にすることができました。そこには多くの人たちの祈り、働き、本当に心を込めたその祈りが集められた、感謝でございます。聖書はその中で、あなたが御子イエスキリストを心、あなたの本当に心のこもったプレゼントとして私たちのこの地上に 贈られたことが描かれています。その贈り物は決して色褪せることなく、今も私たちのところに届けられています。神様、どうか私たちがそのことに心を馳せ、自分たちが心を込めてあなたの祈り、あなたの思いに耳を傾け、あなたの意図を汲み取って、私たちがそのあなたからの素晴らしいプレゼントを隣人に分かち合うものとなさしめてください。クリスマスの時に私たちがあなたからの喜びを本当に喜び、同時にその喜びを隣人と分かち合い、そこにあなたが本当に私たちと共にいる、その喜びをこれからも分かち合っていくことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌21、18番、心を高く上げよう、歌います。ください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
在天の父なる神様、今年最後の礼拝に集うことができましたことを心から感謝申し上げます。残る日々をつつがなく終えて静かに新年を迎えられますことをお願いいたします。ただいま献身の印として捧げ物をいたしました。どうぞご用のためにお持ちください。この一言のより主イエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
今日新しく来られた方をご紹介したいと思います。その場でお立ちいただければと思います。もこだかあゆみさんです、はい。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、酒井みずほさんとゆうまくんとお読みするのでよろしいでしょうか。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。以上です。
州法に基づきまして牧会報告をいたします。どうぞ州法をご覧ください。本日の集会ですが、この後大掃除をいたします。皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。それに引き続きまして総年会の親睦の集いがございます。また夕方から青年会の礼会がございます。今週の集会は特にございません。街道清掃もお休みとなります。遠藤牧師のご予定ですが、年末年始、緊急の連絡がありましたときには、携帯番号までご連絡くださいますようお願いいたします。次週主日、新年1月2日になります。後端節第2主日です。新年の聖餐礼拝がございます。説教は遠藤裕二牧師によりまして、神の恵みが現れると題してお話しいただきます。礼拝後にはお茶アワーがございます。右に参りまして上から5番目のとこ、幽霊拝ですが、月に1回幽霊拝を始めておりますが、1月は1月9日になります。説教者は森田副牧師にお願いいたします。それからその次ですが、聖書講座が1月12日の水曜日午前10時半からございます。一つ飛びまして晩祷会ですが、1月12日の水曜日午後7時半からございます。ご自由に皆さんご参加ください。それから 下から2番目ですが、婦人会と総年会の合同礼拝が1月30日日曜日の礼拝の後に予定されています。皆様どうぞご参加ください。以下はですね、各自でどうぞお読みください。他にお知らせ、ご案内ございますでしょうか。はい、それではグリーティングをいたしましょう。どうぞ前後左右の方とご挨拶、お名前を交換していただきますように。書絵29番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日といました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
あ、そう。
すいません。先ほど、お茶アワーと言っていましたけれども、婦人会の方がですね、例年通りぜんざいを作ってくださるということなので、お正月、1月2日は、いつも通りのぜんざいがあるということです。ぜひお越しください。以上です。それからお掃除、頑張ってやってください。
詰まってるな。今日は子供置いとかんてかんだよな。